今日恵みをいただく御言葉は民数記の14章20節から25節までです。民数記の14章20節から25節。主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。低地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えて亜種の海の道を通り荒野へ出発せよ。一言お祈りします。私たちの愛する主よ、信仰のこの私たちの歩みをどうかお守りください。この民は結局自分たちの不信仰のように主からその地は見れないと言われてしまいました。なぜなら彼らは主の御業を見て体験して食べておきながら、主の御声になお聞き従わず、主をなおも十度も試みたから、それだから彼らはそれを継ぐことはできませんでした。私たちも主の御業を見て、そして主の御心だ何であるかを聞いているのであれば、主を試みることなくあなたに聞き従って、そして私たちもこのカレブのように約束の地を受け継ぐものでありますように。イエスよ、助けてください。この語るしもべ、主よ、あなたの荷胸を語るこのしもべの唇をますます清め、この思いを清め、ますます通り良き管として天国からのその頼りを余すところなく届ける器としてますます作り変えてください。聞く一人一人のあなたの愛された生徒たちに、あなたが今日癒しないたいと思われるあなたの御心、あなたの御言葉を、主よ、耳を通りよくして、それをすんなりと心の土壌にあなたの御言葉の種を受け入れる生徒たち一同でありますように。どうかこれからの時間のすべてをあなたが支配してください。感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。昨日の箇所はモーセの取りなしの祈りのところでした。モーセはこのイスラエルの民の何かによってではなく、主の憐れみによってこの民をどうかお許しください、あなたの大きな恵みによって、ね、主は怒るのに遅く恵み豊かな主ですから、そのようにあなたが御言葉で、約束された通りに恵み深い主よ、どうかこのイスラエルの民を お許しください、そういうふうに取り出しました。それに対する主の回答が、今日のこの20節からのところですね。主は仰せられました。私はあなたの言葉通りに許そう、ね、許されたんです。しかしながらですね、その主を侮った者たち、主の御声に聞き従わなかった者たちに対しては、それなりの報いを受けることになります。よくですね、キリスト者の中に許しという言葉を勘違いしてですね、何か、罰を受けなくて済むんだ、まあ、確かにですね、永遠の裁きを私たちキリスト者は免れてはいるんですけども、しかし行った結果の報いは受けなくてはならない、それは法則であります。例えばですね、東大の受験が合格して、東大生になった頃確定したと、そういう人がですね、お店で万引きをした。で、その万引きした人が捕まってですね、で警察に私は東大生だって主張しても、ね、なんかその万引きの罪が、許されたりするんでしょうかね。そんなことはないですね。いくら東大生であっても、万引きしたからには万引きしたなりの償いをしなければならない。同様にキリスト者もですね、罪許されております、ね、じゃあキリスト者になった人が銀行強盗をしたからといって、その銀行強盗の罪が、ね、警察に捕まらないで済むかというと、そうではないんですね。銀行強盗を犯したら、銀行強盗を犯したなりの、ね、ちゃんとその牢屋に入って、その年数を満たして、あるいは、ね、何か償いをしなくてはならないわけです。キリスト者が誰かの、ね、殴ってなんか右目を失わせたとか言ったことであれば、ちゃんとその償いをその人に対してしなければならない。これは法則です。キリスト者になれば何でもかんでも罪が許されて、だからこれから罪を犯し放題なんだ、そういうふうに勘違いはするべきではありません。主は侮られるお方ではないんです。主はここでおっしゃってますね。21節で、しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上ってありますね。主は生きておられます。主の栄光は全地に満ちている。ですからこの60万の民がですね、みんなの中に混じって、そのテントの中に入って、モーセ気に食わないなとか、主はこのなんかマナばっかり毎日食べさせやがってとかですね、そんな、テントの中の片隅で言った一言さえも、主の栄光はそのテントの片隅にさえも満ちている。主の目はどこにでもあり、主の耳はどこにでもあります。ですから、テントの片隅でつぶやいたことさえも、それは主の耳に直接語っていると同じことなんです。主は生きておられ、主の栄光は全地に満ちております。今ここにおいても、このテネセ教会の椅子においても、あるいはインターネットを通じて聞いている皆さんのその部屋の中においても、主の栄光はどこにでも満ちておられ、主の耳はそこに置かれております。ですから、主の栄光が全地に満ちている以上、このエジプトで、あるいはアラノで、主の栄光と主の行った印を見ておきながら、このように重度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、ね、その先祖たちに近たちに入れない、見ることができない、そうしは、定められております。このイスラエルの民は、エジプトでアラノで主の栄光と主の行った印を見ました、ね、エジプトで銃の災害がイスラエルを懲らし、いじめたエジプトに対して下され、またアラノでも、ね、多くの印を見てきましたね。 出エジプト記においても本当にたくさんの印を見ました。レビ記においても本当に恐ろしいほどの印を見ました。でそれらを見ておきながら、ね、10度も私を試みて、まあ10回、まあ私は数えてないのでわからないですけども、とにかく、この10という数字はもう本当に何度も何度もという形ですね。そして10という数字数えてみれば、まあ、10秒もなく数え切ることができます。主は何度も何度もね、試して試みて、ここではまあ試みという、私を試みてと訳されているんですが、この試みのヘブライ語の 原文は、まあ、テストする、まあ、そういうのが、原文の意味ですね。私を10回もテストして、ですから私たちの側が主はどういうお方かなって、まあ、そういうふうにテストする、試みる、まあ、そういうことをですね10回も、まあ、そんな10という数字は多い数字ではないことは確実ですね。とにかく私たちも主をですね試みて試みてテストして試して、そういうことばっかりしていると、やがて主のその時が満ち満ちてしまうんですね。間に合わなくなってしまうこと、取り返しがつかなくなってしまうことはあるんです。主は警告を与えられます。実はですね、まあ、この今日読んだ箇所でも、私は彼らの先祖たちに誓った地を彼ら見ることができないと、まあ、そういうふうに主はおっしゃられたんですが、でも、まあ、次回の箇所を見れば分かるんですけども、主はなおここでもですね、まだ彼らの悔い改めを促して、悔い改めるのを待っておられるんです。ヨナ書でヨナがニネベの町に予言していましたね。あと40日もすればこの町は滅びると。でもしそれでニネベの町が何の悔い改めせずにいれば、まあ確かにニネベの町は40日後に滅びたでしょうが、しかし悔い改めたんです。彼らは必死で自分の行いを改めて主の道に立ち返ろうとした。そしたらですね、主の言葉はもともとあと40日すればニネベは滅びるという、その定められた御言葉をですね思い直されました。主は思い直される主です。人の悔い改めを見たら、たとえ滅ぼすといっても悔い改めている立ち返っているその人の側の心を見たら、主は思い直されるんです。ですからここでもですね、イスラエルの民はまだ思い直しのチャンスはあったんです。このイスラエルの民は主にもうこの時10度も私を試みてと、私の声に聞き従わなかった、そういうふうにこのイスラエルの民におっしゃいました。でここの、ね、22節の言葉、本当によく見るとですね、彼らは私の栄光と私の行った印を見ながら、ね、目で見たんですね。体験したんです。食べたんです。そういうふうにしておきながら10度も10回も主を試みて、主の声に聞き従わなかった、ね、声に聞き従う従わないが主にとって大事なんです。人の側にとって大事なことは、主の御業を見たり食べたりすること以上に、主の御声に聞き従うことの方がもっと大事なんです。見ないで信じる人は幸いです。主の御言葉を聞いて、ただそれだけですんなりですね、主の祝福に入る人はおります。主の御声に聞き従う人、その人は幸いです。トマスは目で見て手で触って、それでようやく信じました。でもイエス様がおっしゃったの、トマスにおっしゃいました、あなたは見て信じたのか、見ないで信じるものは幸いだ。ですからキリスト者はですね、何かと何かそういう印が見たい、不思議が見たい、体験したい、まあ、そういうふうに思いがちなんですけども、でもそういう経験をしないで、ただ御言葉を読ん だだけで聞き従う人の方が最も幸いなんです。むしろ主の御声を聞いて、目で見て、体験して、食べて、起きながら、彼らは滅びました。イスラエルの民ほど、主のその印、不思議を体験した者はいないでしょう。でも、主の印、不思議を体験すれば、約束の国に入れるかというと、そうではないんですね。60万以上の人たち、この荒野で滅んでいきました。主の印不思議を体験しておきながら、見ておきながら、実際に食べておきながら入れない。それは主の御声に聞き従わなかったからですね。私たちは主の御声に聞き従うべきなんです。見る必要、まあもちろん見たら慰めを得る場合もあります。でも最も幸いな人というのは見ないで信じる人ですね。御言葉が与えられたらそれに何もせず、ね、じゃあその証拠を見せてくださいとか食べさせてくださいとかそういったことを一切なく、分かりましたと言って信じる人が最も幸い、天の御国に最も近い人です。23節、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることはない。私を侮った者も皆それを見ることがない。侮るんです。主を彼らは侮っていたんです。11節の方にも、ね、侮るという言葉ありますね。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。ですから主の印を見ておきながらなおつぶやく、ね、主の存在をきっと彼らは、もう知っております。いや、きっと知っているというか、もう確実に知ってます。見てるんです。体験してるんです。でもそれでもなおつぶやく。私たちキリスト者たちも主がおられるということを知って見て体験している人もキリスト者の中にはおられるはずです。それでもなお主にぶつくつかぶつくさ文句言ったり、もう嫌だって、ね、そういうことを言ったりする、主を侮る、そのようなことを私たちはいつまでもしているべきではありません。いつまでもその主の立てられた指導者にぶら下がって、わわギャーギャー嫌だ、あれしろこれしろ、そういうふうにすることは主を侮ることです。いつまでも私たちはそれをしていてはならないんです。そんなことをしているとやがて時満ちて取り返しのつかないことになってしまうからです。まいた種はしっかり刈り取るんです。最初、礼拝の最初に箴言の一章の方を見たんですけども、要するに愚かな人は、叱責を拒む人は、彼は自らの行いの実を食らうことになりますが、しかし主の御声に聞き従う人は安全に住まい、災いを恐れることはないんです。この本当に不信仰に満ちたもう罪で汚れた真っ黒なイスラエルの中に、その中にあっても本当に宝石のように輝く純粋な信仰の人がおります、ね、ヨシュアとカレブですね。24節、ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる、ね、私たちはカレブのようになりたいですね。暗闇の中に光を見つけると本当にホッとします。この今日の箇所を読んでいて、この24節を見ると本当にホッとしますね。カレブは本当に他の者と違った心を持っていた。 日本語の聖書では心と訳されているんですが、原文はルアハ、霊です。カレブは、ね、私のしもべ、カレブは他のものと違った霊を持っていた。私たちも世のものとは違う霊が与えられていることが何より大事です。どのようにしたらその主の霊が与えられるか、これもまた冒頭の箴言のようなんですけども、箴言の1章の23節でこう記されております。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう、ね、ここでこの箴言の1章では、ね、知恵が呼ばれているんです、ね、1章20節に知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。アーメン。ですから、ね、いくらわきまえのないものであっても、いくら知恵のないものであっても、いくらあざけりを楽しむような邪悪なものであったとしても、主の叱責に心を止めるなら、主は今すぐあなた方に私の霊を注ぎと約束されています。ですから、主の叱責に心を止めるのであれば、主の霊は注がれるんです。ということで、イスラエルの民は、主の叱責に、心を止めていなかったんですね。主の叱責に対しつぶやいた、それに心を止めず恐れもせず、なんだ主は心が狭いなとか、なんだあのモーセは偉そうにとか、そういう相変わらずぶつくさを言っていたから、ですから彼らは主の霊が注がれていなかった。で、箴言の、まあ、この後半のところはそのわきまえのない者たちに対するその言葉ですけれども、27節、恐怖が嵐のようにあなた方を襲うとき、災難がつむじ風のようにあなた方を襲うとき、苦難と苦悩があなた方の上に下るとき、そのとき彼らは私を呼ぶが私は答えない、私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない。なぜなら彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろう。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。アーメン、ね、彼らは自分の行いの身を食らう、自分の企みに飽きるって書いてあります。この民数記の60万の民は、彼らは何を望んだか、ギャーギャーワーワーさめわめくこと、エジプトに帰ろう、エジプトの方が良かった、そういうことを叫んでいたんですね。それなら主はですね、彼らの望み通りになさるんです。彼ら自分の行いの身を食らうんです。まあ、あなた方がそういうことであるならば、まあいいだろう、道を変えよう、ね、今日の民数記14章なんです、25節に、まあ、低地にアメレク人とカナン人が住んでいるから、あなた方は明日向きを変えて葦の海の道を通り荒野へ出発せよ。要するに葦の海、ね、航海ですね。あの主がエジプト軍を滅ぼされたあの航海、その海に通じる道へと戻りなさい、ね、エジプトの側に明日向きを変えて戻りなさい、出発せよ。 ね、この民のまさに望み通りのことを主は、命じるんですけども、でもそのように命じたら命じたでですね、この民は後悔するんですね。自分はエジプトに戻りてえって叫んだけれども、いざ主がですね、じゃあ葦の海への道をたどりなさいと言うと、民はやっぱりやめた、まあ、そういうふうに、ね、まあ、後の箇所を見れば分かるんですけども、そういうふうに本当に手のひら返すんですね。愚か者は自分の望みをことごとく叫ん でいざその通りになると、そのやっぱり後悔するんですね。行いの身を食らって自分の企みに飽きるんです。わきまえのない人のその言葉は自分を滅ぼしていくんです。主の忠告に聞き従うこと、主の叱責に心を留めること、結局それこそ私たちにとって全てです。彼は他の者と違った霊を持っておりました。その霊が与えられる者とは、主の叱責に心を留める人です。私たちも主の叱責に心を留めて、主の霊が与えられ、主の御言葉に聞き従う人には聖霊が与えられ、ですから私たちはまず主の御言葉を聞いて、それをに心を留めて、それに聞き従うこと、それが私たちにとって全てです。最後にヘブル書の3章7節からのところをお読みして終わりたいと思います。ヘブル人への手紙の3章の7節からです。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心に倣って生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。アメン。どうか日々互いに励まし合って、最初の確信、イエス様にあって救われたのだというこの信仰に固く立って、終わりまでしっかり保ち、そして約束の御国を受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちのこの人生の荒野の歩みを、いつでもあなたを信頼し、ヨシュアとカレブのように、あなたは必ずこの人生の巨人に対して勝利を与えてくださる。あの素晴らしき良き土地を継ぐことができる。天においてはさらに優れた故郷が待っている。どうかこの信仰に立ち続け、今日と言われている日、互いに励まし合って、誰もこの恵みから漏れるものがないように、日々互いに励まし合う私たち一同でありますように、兄弟姉妹に対し、主よ、あなたの恵みと慈しみを施すことを忘れることがありませんように。どうかしよう、この信仰に立ち続ける私たちでありますように、あなたの礼拝に集いたくても集うことができない兄弟姉妹たちの上に、主はあなたが憐れんでください。 罪に惑わされ囚われている一人一人の上に主よ、あなたが恵みを施して、あなたの御言葉を聞き従うものとならしめてください。どうかこの一日があなたを信じ、あなたの御声に聞き従うことによっていっぱい祝福を得る生徒たち一同でありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。